た信用勧進財菩薩行人やはらみたじしょけんごんくどいさいくやくしゃりしふいくくふいしきしきそくぜく即是式住創業式薬部尿是理事是諸北総諸不滅福不浄増不減是国中式無住創業式無限に微心に無式諸国即法無限界内し意識界無無無無無明人死無老死薬無老人無苦樹滅道無知薬無徳無所得功大沙汰へ般若羅蜜多故無けげ無けげ故不苦不恩利一切天道無相三三世諸仏般若波羅蜜多故阿耨多羅三藐三菩提智般若波羅蜜多人種是大名種無常種是無等道種常一切苦真実不空説般若波羅蜜多即説周波羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅僧羅蜜地蘇阿伽般若行願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを恩じ さ。
続きの、衆生無変性願動というのはそれは、この話の後で、終わりに読みますので、はい、あらら寺川さん、この座布団ちょっと出してもらえますか。これも出しちゃっていいですから。はい、どうぞどうぞ。まだ始まったばっかりだから大丈夫です。あったかい方がいいんだったらそこで。はい、そしたら、今からね、ちょっとお話しします。1時間半ぐらいかな。はい、ですね、今日ね、ちょっと初めての人何人かいらっしゃるけど、この後話をして、それからちょっと、稲村の海岸でウォーキングメディテーションして、それからちょっとヨガをやって、瞑想というね、そういう流れになってますの です、ね、はい、じゃあ始めますね。今日もね、ちょっとかなり難しい主題を扱わなきゃいけないかなって気がしてるんですけども、でその難しいっていうのは、なんか仏教の、ね、専門的な知識がないと理解できないとかね、そういう難しさではないんですよ。っていうのは、そういう難しさだったら簡単な話で、ちょっと仏教をババーって頭でババーって勉強しちゃえばね、理解できて、でそんなのはわけないことなんですよ。だけど私らが今やっている難しさっていうのは、なんていうかな、自分自身をなんかの皮を剥いていくような作業をしているので、なんか、仏教の本に書いてあるようなことをただ概念操作して理解して、はい、わかりましたってね、いうようなことではないんで、かえってわかりにくい、くいかと思いますね。だから例えば空っていうのは何ですか。はい、空っていうのは、物事には実体がないってことです。実体がないもの同士が、相互に関係し合って存在していますとかね、そんなもん簡単じゃないか、そんなの理解するのはね。そんなのどこの本にも書いてあるわけだし、ね、だけどもちろん一応そういうことも理解しとかなきゃいけないけれども、ね、無常とはどういうことですかとかね、っていうのはそういう仏教の基本的なことをもうなんか知識が欠けていたりするから、だからまあそういうことももちろん言っていきますけれども、ただね、ここで私ら今やってる、作業っていうのはちょっとそういう作業とは違っていて、で、まあ、そういう作業が好きな人はそういう作業をやってる場所いくらでもあるから、そういう場所を行って空の定義とかね、勉強すればいいだけの話なんですけれども、ここでやってることの難しさっていうのは、まあ私らが今寄って立つ場所を点検しようっていうことなんですよ。ね、だから自分の皮を剥いでいくような作業で、でこれは完全に今の世間の常識と反しちゃうので。っていうか、実際にこれはもうタブーを破りまくってるんですよね、ここの一本案というのは。 ていうのは一応そういうこと言わない約束でしょうっていうようなことが世の中にたくさんあって、でもじゃあ我々が今何をしようとしているかというと、そのそういうこと言わない約束でしょうと暗黙のうちに思っている、じゃあその言わない約束でしょうはどういうこと言っちゃいけないのかなってことを見極めて、でそれを探求していくうちにそれはもうすでに言ってることになるからね、あのだからもうそういうこと言わない約束でしょうっていうことのをすでにもう約束破っちゃってるわけで、だからそういう作業を今ここではしていますね。何言ってるか分かるかな。例えばあの、まあ、先週取り上げたのはね、人間には命には限界がある、当たり前じゃないですか。だからこれは小学生でも知ってるあの真理であって、だけどもそれはあんまり言ってはいけない話になっていて、だからそれをあの言ってはいけないことになっているけども、あそうかこういうこと言ってはいけないんだなってことはもうすでに私らガンガンやっちゃってるし、でその上でもし人間には命には限界があるっていうことをはっきり認めた上で、じゃあその後でもう一回、どういう生き方が可能なのっていうね、ことをあの、今やろうとしていますね。ですからあのそういうね作業の難しさっていうことをちょっとねわきまえといてくださいね。はい、いきますね。ちょっとごめんなさいね。ちょっとごめんなさいね。暖かいですかね。あのショールあのがあるから必要な人はやってください。はい。でもうどんどん行きますね。でだからまあそういうなんていうかな、あのなんか要するにね、スピリチュアルがどうのこうのっていうのはあの一応世間ではそういうこと言わない約束でしょっていう約束をきちんと守った上での話が結構多いんですよ、ね、だけどもそれをやってる限りはもうどうしようもないから、今私らは世間ではそういうこと言わない約束でしょう、じゃあどういう約束を今私らはしちゃってるのよ、そしてそれがどういうふうに私らを不幸にしているのか、私らをどういうふうに窒息させているのか、私らをどういうふうに閉塞、させちゃっているのかっていうね、その解明なんですよ。でそれと、じゃあそんなのそれは社会の問題だって仏教と関係ないでしょっていうのはそれは嘘で、仏教っていうのはもちろんこの苦しさからの解放を狙っているわけ でその苦しさからの解放って言ってもあのお釈迦様の時代と今と同じでもあり微妙に違うでもあり、ね、まあ、人間が限界ある命を生きているという点では同じだけれども、だけどもまあ現代日本特有の状況というのも当然あるから、だから現代日本特有の状況をきちんとわきまえた上で、じゃあどうやったらその苦しさから解放されていくのかですね。あのだからお釈迦様があの示された処方箋というのは基本的にはもちろん正しいし、というか、まあ、一応それを基本的に正しいとあの認め合った者同士が今ここでいるわけですけどね、あのお釈迦様の処方箋が正しいと思わなかったら、まあ、それどこかへ行くべきであって、ね、でまあ、基本的には正しいんだけれども、それを 現代の日本に当てはめた場合に、ちょっと現代の日本って非常に特殊な状況があるから、そこをちゃんと解明しておかないと、この処方箋が処方箋として生きないっていうね、っていうところなんですよ。だからその特殊な状況がどう特殊なのかっていうのをきちんと解明して、でその上で仏教の本来の目的である苦しみからの解放っていうね、ところをいきますね。っていうのはなぜそんなことを言うかというと、そのスピリチュアルの人はね、いきなりなんか楽園を提示しちゃって、はい、じゃあ皆さんその楽園行きましょうっていうね、っていう文脈にすぐなりがちなんだけども、だけどそれはいつも言いますように、いきなりじゃあ皆さん健康になりましょうっていうのは成り立たない。なぜ？皆さん健康じゃないから。なぜ？病気だからってだから健康になりましょうっていう話を持っていく前に、私らは今一体どういう病気を持っているのかっていうね、話をしなきゃいけなくて、でその病気の原因、じゃあ一体どういう原因なのよっていうことと、じゃあその病気にはどういう薬が効くのよ、でそういうことを全部を踏まえた上で、ようやく私らは初めて健康になるわけね。だけどそういう話で結構暗いじゃないですか、病気の話なんだからね。だからあまりこういう暗い話をしたくなくて、まあとにかく皆さん健康になりましょうよっていう話で終わってしまう。だけどもそれは全然自分の病気も認識してないし、病気の治療もしてないんだから健康になれるわけがない。だからみんな健康の夢を見てそれで終わってしまっている。なんとなくなんかね、ちょっと、スピーチャーにね、ことをやってたらなんとなくいい気分になったっていうんで話が終わった。でも全然病気が手つかずになっている、ね、でそれでね、今日はね、今日取り上げる主題っていうのは、そういうなんていうかな、スピリチュアルなことに惹かれてしまう人たち、あるいはもう日本にいられなくなって外国へ行った人たち、ね、まあ散々いろんな人たちがいるんだけども、その人たち、まあ、だけじゃないですけど、すべての人が一番、苦しがっている、窒息しているような部分ですね。まあ、はっきり言って日本社会の闇の部分です。日本の社会の闇ったって、日本社会の闇っていうのは何もヤクザとかね、そんなんじゃないですよ、ね、ヤクザとかなんかが実は裏で政治とかなんか扱ってる、操ってるんだとかね、いやいや、あるいはいやそれはもうそうじゃなくて、ユダヤ金融資本が入ってんだ、どのこうのだとかね、そんな闇なんか大したことないんですよ。だけども本当言うと、もっと深い闇があって、それはヤクザとかなんかそんな陰謀論がどうのとかとは違うね、私らをもっと窒息させている何か、ね、その正体を今日はなんとか見極めることができたらいいかなって思います、ね、まあだからなんていうかな、それはね、世の中裏で操ってるなんか陰謀組織を告白したら、その人たちになんか暗殺されるなんてね、危険性あるけども、私らが今から取り上げていく闇っていうのは、非常に何ともやらしい種類の闇ですから、ね、そこをね、きちんと見ていきたい、いけたらいいかなと思います。はい。で、ちょっと待ってくださいね。ちょっと、でこれは本来に人間の歴史の中でも何回も出てきたことでもあるし、あるいは、だけども現代の日本で特に強い傾向になっているかなって、ね、思えるものですので、ね、ですからちょっと歴史的なテキストも読むし、現代のテキストも読むし、ね、それとあと皆さんからいただいたメールとかもちょっと読んだり、あるいは最近話題になっているね、資料とかもちょっと取り上げたりしていきます、ね、はい。ちょっとその前に告知だけしておきますと、しばらく土曜と日曜、土曜日は早朝座禅、ね、日曜日は、午後1時からの、ね、こういう座禅会が続きます。で3月の、でそんな、そして3月の、ね、お彼岸 の頃ね、3月16日から京都の方で5日間の接心をね、春彼岸の接心をやります、ね。でもう一回、3月の終わりの頃に名古屋に行きます、ね。それで、4月になってもう一回、春の桜の接心っていうのをやって、ね、そんな風にして2月、3月、4月って流れていきます、ね。それとね東京の方の座禅会どうなってるんだって、ね、よく聞かれるんだけども去年までやっていた、ね、池袋の会がちょっと会場的に、会場の確保が難しくなってきたんで今一時的に中断しています、ね。それで、ちょっと春先春ぐらいからねまたもう一回第2次の新しい地球の会というのを開きますね。でその場所とかなんかは今検討中ですので、ね。月に1回はちょっときついんですけども、まあ、1.5 ヶ月に1回ぐらいねやりたいと思います、まあ、っていうのは2ヶ月に1回ちょっと名古屋関西へ行っちゃってるのでちょっと、ね、月1東京行くとちょっときつすぎるのでそんな感じでちょっと、スケジュール調整しながらね行きたいと思いますので。ちょっと 春までちょっとお待ちください、ね。であるいは東京で、こんな場所があるよっていう情報があるんだったらそれも教えていただきたいと思います。だいたい和室であるいは床に座れるんだったら問題ないですけど、まあ、20畳ぐらいのねスペース、日曜日の午前と午後ですね、午前中に、東先生のヨガクラスをやって午後に私の新しい地球の会をやれる、ね、そういうスペースがをご存知の人はちょっとお知らせください、ね。でまあ、東京の座禅会が決まれば大体、一方案の活動がほぼ決まったって形になるんですけどね。最後に残ったのが東京というのはちょっと皮肉ですけどもね。はい、そんな感じですので、京都のね接心非常に今すでに何人も申し込みが受けてるし、まあ、全然何も発表してないんだけど詳細はね、まあ、大体去年と同じやり方でやりますけども法然院の隣の東山のど真ん中です。法然院と銀閣寺さんにサンドイッチされた場所で、もう京都の中でもね一番スピリチュアルなバイブレーションが非常に強い場所ですから、でその一軒をちょっと台湾の友人のご好意で、使わせていただいて、ね、まあ、20人ぐらいまで、男女合わせてできますので、ね。非常に気持ちのいい早春の京都ですから、ね、ぜひいらしてください、ね。はい、そんなもんかな。あとはそれとねヨガの方もね、土曜日は、午後ですね、午前中には座禅会があって午後にヨガです。で日曜日は反対になって、午前中がヨガです、午前の10時からですね、ですから1日ね、構わない人はぜひ土曜日でも、まあ、日曜日でもね、まあ、日曜日の午前からの参加が一番自然かなと思いますけどね、10時に来て1時間半やってそれからちょっとお昼をここで食べて、でそれで、1時から座禅会ってね感じになりますので、ぜひぜひ、いらしてください、ね。ようやくね暖かくなってやっぱり寒いとねどうしても家で縮こまっているかと思いますけども、もう立春も遠に過ぎてねどんどん光だけは春になっていきますので、ね、春は何かを新しく始めるのにふさわしい季節ですから。ね、ぜひ、始めてください、ね。ヨガと瞑想とですね、もう本当に自信を持ってね、私はもう今ここでやってるヨガと瞑想をやってもらえたら、まあまず絶対大丈夫で、私らのは完全に最もちゃんとした伝統に基づいてますからね、東さん先生もね、ヨガのインドのヨガの先生が直接インドの非常に伝統的なヨガを習ってそれを今紹介しているし、で私は ね、日本の禅と、ね、ビルマのテラバダの瞑想と、ね、どちらもその最高の先生たちに教わってきてますので、まあここでやってもらえたら、まあアジアの最も正統的なね伝統の瞑想とヨガが勉強できますので、ね、ぜひぜひいらしてくださいということです。はい、でそれでね、今日は、今言ったようにどうしてこんなに息苦しいのっていうねところをちょっと、やりたいのでですけども、なんていうかな、まあ、最近ねちょっと心理療法の人たちが何人もいらっしゃるようになって、まあご存知のように今マインドフルネス療法、マインドフルネスセラピーっていうのがね非常に、心理療法の中で非常に大きな流れになりつつあるみたいなんですけどね、まあ、私は全然専門家じゃないんですけど、まあ、今専門家の人たちが出入りするようになって、でその人たちからたくさん今聞いてるんですけども、まあ、本の出版の方もかなりその部類のねマインドフルネス認知療法入門とかマインドフルネスストレス低減法とかうつのためのマインドフルネス実践とかね、まあ、そういう本が並び始めてる、まあ、これはもちろん仏教のコーナーじゃなくて心理学の心理療法のコーナーの本としてですね、まあ、こんなのもちょっと数年前は考えにくかったんですけども、だけど、まあ、ここ数年、本当はここ数年みたいですけどね、本なんかも本当に出版されたのはここ数年みたいですから、ね、そんなんで、いよいよ仏教がずっと伝えてきたマインドフルネスっていうのが心理療法っていうねものの中で受け入れられて実際に今使われて、でなぜちょっとそんな2つ違うものなのにこのマインドフルネスが受け入れられているのかで、まあ事情をよく聞くと、まあ、はっきり言ってエビデンスがあるからですね。エビデンスがあるってことは要するに治っちゃうんですよ。実際にうつが治っちゃうとかうつが再発しないとかね、まあ、実際に要するにそういう心理療法にしろあるいは医学にしろ治ってなんぼの世界だから治ったら治ったもん勝ちじゃないですか、ね、あるいは患者さんを治せたもん勝ちですよね。どんなになんか高級な理論を言っても全然うつ状態が改善されないとかね、胃潰瘍が治らないって頭どうしようもないですけども、実際にもう本当にうつ状態が改善されるとかね、糖尿病が治っちゃうとかね、そういうもう証拠を出されるともう無視できなくなる。ちょっとなぜマインドフルネスがそんなに心の悩みに効くのかがよく理解できないけれども、でも実際に治っちゃってるから、うん、これなんかあるんだよねっていうぐらいの、まあ、今関心があるみたいですけどね、まあそんなんで、ちょっとまあ私もちょっとこうはっきりと実際のところどうなってるのか分かんないんで、今早急に情報収集して今私自身がこの人たちのね本を読んだりで、まあ、特にジョン・カバット・ジンさんって非常にカリスマ的な先生が去年の秋いらして大きな影響を与えたみたいなんですけども、与えられたみたいなんですけども、まあ、ちょっと私自身も知らないのでちょっと本読んだりねいろいろしてみたいと思いますけれども、そのね、そういう人たちからいろいろ今メールとかいただいてるんだけども、非常にああそういうことだったのかっていうのが話が分かってきて、でどういうことかっていうと、一言で言うとそのお前の感じていることなんかってどうだっていいっていうねっていう本音ですね、本音の扱い方、 要するにお前の心がどう思っているかそんなの関係ないといつ言われたのか、家庭で、小学校で、中学校で、中学の 部活動で、今話題の体育会の部活動で、で高校で、大学で、そして会社で、で結局お前の感じていることなんかどうだっていいよ、で勉強しろよな、この部活動しろよな、働けよな、そしてそれがもちろん軍隊だったらそれで人を殺してこいよなってもちろん当然なりますけども、どうもね、ドキッとしたんですけども、どうもねそこいらへん、ああやっぱりそうなのかなっていう気がして、でこれ、ちょっと今、ね、一つ一つ解明していきますけれども、要するに今日の主題はなぜ私らがこんなに息苦しいのか、っていう、ことの解明が、ね、です。だから今日の、ね、テーマは、どうして我々はこんなに息苦しいのかでいいですよね。もちろんその息苦しさを突破するっていうことを目的としますけれども、要するに息苦しくなってしまったその根本的なところに、このお前の感じていることなんかどうだっていいっていう非常に強い抑圧がやっぱり我々はあったんではないのか、ずっとですね、家庭の中で、小学校 でなぜかって言ったらば、これ書いてきた人は心理療法士ですけども、臨床心理士の人ですけども、そのお前の感じていることはどうだっていいっていうふうに扱われた子どもたちのその本当に感じているところを何とかして聞き出そうとして努力していらっしゃるみたいで、だから誰もその子の本当の気持ちなんか聞いてあげなかった、なぜどうだっていいから、でその結果としてぐちゃぐちゃになったから、で今この臨床心理士の人が何とかしてその気持ちを聞いてあげるっていうね、そういう作業を地道にやってらっしゃるみたいなんですけれども、そういうことなのねとね、本当に私は思うんだけどもはい、そこら辺からねちょっと見ていきましょうね。でそもそもね、話がなんでこんなふうになっちゃったかというと、今のもちろん体罰の問題がねずっと出てきて、で体罰の問題が出てきた背景に、あらゆる日本社会の闇の部分が当然あって、でその闇の部分は単に実は いろんな部活動で、あるいはオリンピック の合宿で暴力が行われていましたなんていうレベルの話ではなくて、それはもちろんそうなんだけども、なぜそんなそういうことが平気で行われてきて、それが誰も何も言わなかったのかっていうのと、そしてそれがそこら辺 とこの何とも言えない我々の息苦しさとがどうつながるのか、もう直結しているのか、それとも間接的につながっているのかとかね、そこら辺を見ていきたい。でなぜかといえば、多分もうこの体罰の問題がこれだけ大きくなっちゃった背景には、それは単に、オリンピック の候補選手を殴っていたっていうショッキングな話だけじゃないんですよ。そうではなくて、それをやっぱりみんなが、ここら辺になんか私らを抑圧してきた何かの匂いがするよねっていうことを感じたからなんですよね。じゃあこの何とも言えない嫌な匂いの正体は一体何なのよっていうね、ところですね。そこをきちんと見ておく。じゃあなぜかといえば、まさにそこでみんな悩んで、で悩んで瞑想に来る人もいるし 悩んで仏教を勉強する人もいるし、なのでね、だからそこら辺で悩んで例えば瞑想に来るじゃないですか。でその瞑想に来る人に対して、まあ、例えば呼吸の瞑想の仕方を教える、ね、あじゃあ呼吸をここで 見ますとかね、こういうテクニックを使いますとかね、まあ、もちろんそれは教えますけれども、でもその呼吸をどこでこう見ますなんていうテクニックの前に、そのなぜその瞑想しなきゃいけないぐらい我々追い詰められちゃったのか、ね、なぜそんな息苦しかったのか、その息苦しさの原因の方をきちんと抑えないで、いきなり目の呼吸をこうやって見ますなんていうテクニックだけあれこれやったって無意味じゃないですか、ね、だからその無意味だっていうのは無意味さ加減で私みたいな立場が一番感じていて、なぜかといえばこの人の苦しみっていうのは単に呼吸の瞑想のやり方を覚えればそれで解決するような苦しみではないからっていうのは私なんかは感じるわけなんですよ。だからその呼吸瞑想ももちろんいいし、もちろんこの後もやるしどんどん進めるけども、呼吸瞑想を始めるそのもう一つ前のところで我々が感じているこの息苦しさの正体をきちんと解明しておかないと、瞑想も何もあったもんじゃないっていうね、っていう話なんですよ、ね。だって要するに瞑想として何したいんですか。自由になりたいだけじゃないですか。苦しさから解放されたいだけじゃないですか。だからもしそれが目的であるんだったらば、なぜこんなに不自由なの、なぜこんなに息苦しいので、その息苦しさのところをもう一回もうちょっと見ようよ、その瞑想テクニックをあれこれする前にね、ってことですね。だからこれ私はもちろん瞑想を否定するわけがないけども、実際瞑想やるし、だけど瞑想を実際やるそのもう一つ前のところで私らを抑圧しているこの息苦しさのところをね、ちょっと解明しておきましょうっていう話ですね。はい。でそれで、っていうのはそう、もう私もこの世界長くて、まあ、本当にいろんな人に会ってきたんだけども、まあ、瞑想に素直に来る人もいるし、まあ、特に私がやってるのはガチガチの仏教瞑想だから、日本の禅とかね、テラバードのヴィパッサナとか、ちょっとガチガチすぎちゃって、ガチガチすぎるっていうのは、まあ、はっきり言って大変すぎる、ね、長時間座るとかね、長時間なんか瞑想するとかね、ちょっとそういうガチガチのちょっと大変すぎる瞑想できないような人はもっと軽いレベルの瞑想とか、まあ、スピーチャーのに流れることも多いし、あるいはまあ、なんやかや言ってみんな結構傷ついて、まあ、こういう世界、ね、こういうところにたどり着いてくるんだけども、じゃあその傷ついてしまったの一体何に傷ついたのよ、何にそんな息苦しかったのよっていうね、でことも私はそういう人たちに会うたびいつもずっと感じてきたんだけども、どうやらいろんな苦しさの根本的なところ、息苦しさの根本的なところがようやく見えてきたかなと本当に思います、ね、そしてそれがもう誰の目にも明らかな形で見えてきつつあるんじゃないのか。でこれは体罰に問題について誰もが言うことだけども、もちろん私は知ってました、ね、皆さんだって知っていたはずです、そういう暴力が行われていたってことは、ね、あの事件を聞いて、そんなことが行われていたんだなんて思った人はまずいないはずなんですよ。であの事件あれでびっくりしたのは、ああこういうことがもういよいよ表に出る時代になったのかっていう話じゃないですか。みんな知ってたはずです。知ってたけれどもそれが抑えられて表には出てこなかった。で あれで驚いたのは、知ってたことがとうとう表に出るような時代になったのかっていうことですね。でそれは私は結構素晴らしいことだと思ってます。素晴らしいことだと思うんだけども、同時にああもうここまで限界に来ちゃってるんだなっていうことですね。だからもうこれ以上は持たない、これ以上続けるともう心が折れちゃう。それは女子のオリンピックの柔道の選手だけじゃなくてね、 柔道のオリンピックの選手たちも心がもう折れそうになった。だけどもあらゆるレベルであらゆる場所であらゆるところで、みんながもう心が折れそうになって、これ以上続けることはできない、息苦しいっていうのはまだ息をしてるわけでしょう、ね、まだ生きてるわけですよね。だけど息苦しいのが続くとどうなるかって、もちろん窒息して死んじゃうわけですよね。もう死んじゃったらもう息苦しいも何もあったもんじゃない。だから息苦しいというのはまだ生きてる証拠ですよね。だからその息苦しいのを何とか抑え込んでいたんだけども、とうとうもう息苦しいのを通り越しちゃって、息ができなくなってもう死にかけちゃっているから、もうこれ以上いくらなんでも無理だっていうところまでもうみんな来ちゃってるんじゃないのか。だったらば、そうしたらばもう単にこれは人を抑圧するんではなくて、抑圧っていうのはまだ生きてるわけですよ、人間はね。だけども抑圧じゃなくて人を殺しちゃうっていうところまでもう今来ちゃってるから、ちょっといくらなんでもそれは人を殺すわけにいかないでしょっていうね。でそしてそんな風にまでして抑圧も殺すこともする必要がもともとないんじゃないのっていうね、っていう話ですね。っていうようなことですね。はい。でそういう問題意識で今からちょっと見ていきます。っていうのは例えばオリンピックの女子の柔道選手の話を聞いて、そういうことなの、彼女たちも大変ねなんて思った人はいないはずなんですよ。なぜ？自分たちも大変だからですね。あの話を聞いて、全く私も同じだってみんな感じたはずなんですよ。全く私も同じ状況にいる、ね、私にとっての園田監督っていうのはあの人だっていうね、それぞれの園田監督がいるはずなんですよ、我々にとって、ね、あるいは園田監督って言われても全然ピンとこないとか、そんなことがあったのっていうのは、よっぽどおめでたい人か、よっぽど幸せな人か。で、日本のほとんどの人がにとって園田監督がいるし、日本のほとんどの人にとって結局同じような状況だと思います。ね、だからじゃあ我々はどうしてこんな風になってしまったのか、じゃあどうしたらいいのか、っていうようなね、ところを今からちょっとみんなで考えていきたいと思いますね。だからそれにはもうなんていうかな、こんなことを言えるのはまあこのこんなとこぐらいでね、なぜ言えちゃうのかというと、私はもうちょっとね、その日本の特殊な事情なんかどうでもいいやっていう、蹴飛ばせるような普遍的な立場に立ってるから、まあ、お釈迦様によってね。だけども普通はそういう普遍的な立場とかないから、もう非常に日本のなんか非常にローカルなものの抑圧を受けちゃってもう終わりだっていうね、要するにある例えばある小さな村に住んでいて、でその小さな村が世界の全てであって、でその小さな村の中でダメになったらもう生きていけない、だったらちょっともう何があっても自分を殺してでもこの村にいるしかない。だけどもそうじゃなくて、まあたまたま今小さなこの村にいるけども、今自分がもうやってる仕事は世界中どこ行ったって通用するから、世界中どこ行ったって食べていけるし、世界中どこ行ったって歓迎されるし、ね、もっと働きやすい環境がいくらでもある、けど、まあ、たまたま今この、村にいるっていうんだったらば、この村で今何が行われてるかに関して、まっすぐに、ストレートに言えちゃうわけですよね。で、そして、そういう人は、この村が今いかに変なことになっちゃってるかも非常に見えるし、なぜか、もう、あらゆるグローバルな経験をしているから、ね。だから、私らは、まあ、お釈迦様っていうグローバルスタンダードですよね。っていう ところに立って今非常にローカルなあの苦しみの本質を紐解いていく、ね、そういう作業をしています。でもローカルとはいえこれはやっぱり我々の祖国である日本の問題だからあのやっぱりちょっとあの放っておくわけにはいかないし、でそれどころはまさに私ら自身がそういう中から生まれてきているので、あの自分があの、寄って立つところですね、そこをあのちょっと解明しておきましょうね。そうすればもうあの一応もうこんなもんですよ。あのそれこそなんていうかな、もうこんな状況を続けるわけにはいかないし、でこれが何かを生み出していくってことはもうないってことは分かってるから、もうどんどんあの変えていくだけですね。はい、でじゃあちょっとね少しずつやっていきますよ。でまずねその息苦しいっていう点なんですけども、いや私息苦しくないんですけどとかねあのどうなんですかね、まあ、私もまあこの一方案に来ている人とはもう徹底的に話し合うけども、まあ私が1億何千万人と話し合ったってわけでもないし、まあ今幸いネットとかねいろいろあってツイッターとかあって、まあそこで流れてくるあのいろんな人の言葉 をまあ見てるとはいえ、まあもちろんツイッターっていうのは自分のフォロワーの言葉に過ぎなくて、全ての人の言葉じゃないし、自分がフォローしてる人っていうのは非常に偏った人であることはもちろん間違いないから、それが少なくあの世間一般を表しているってわけではもちろんないですけれども、それでもねあのいろんな人と話をしたり、言葉を読む限りは誰もがどうしようもなく息苦しさを感じている。誰が子供から大人から老人まで男も女もですね。でそれはあの特にね、どうかな、ある場所にいて息苦しくてもまあこんなもんなのかなって思う。だけどもそうある場所を離れていきなりなんかふわすーっとしてたら、あ自分はなんて息苦しい場所にいたんだってことがわかるじゃないですか、ね、例えば今この部屋たくさん人がいるからだんだん息苦しくなってきますよねでそれで、まあ、この話終わったらあの外へ行きます、ね、外へ行ったら今日はちょっと寒いけどもあの海岸歩いたらもうまあ本当に非常にフレッシュなあの風が吹いてます。そしたらああなんで一方案で息苦しかったんだって多分皆さん感じるはずなんですよ。だけど今はね今こうやって私の話を聞いてるときはそれほどまあ感じてないと思いますね。でそれで外の非常に新鮮な空気を吸って戻ってくると、ああまたなんかちょっと一方案の空気ってなんかよどんでるなっていうふうに感じるでしょ。つまり非常に息苦しい場所にいて、それからちょっと外へ出て非常に風通しのいい場所へ出て、でまた戻ってくると非常にあの明確に、あこの場所がどれほど息苦しいかっていうのは感じられると思います。でこれはまああのちょっとでも日本の今外へ行ったら行って戻ってきたら誰もが全く同じ感想を言いますね。まあ、私らはあのいつも1ヶ月半45日、毎年インドと台湾へ行っているんですけれども、で今年はちょっと何人か一緒に行って、で彼らともいろいろ話したんだけども、まあもちろん今はねインドとそれから台湾中華圏ですね、あの本当に飛ぶ鳥を落とす勢いでやたらめったら元気です。で空港行ってもどこ行ってもパワーが溢れてる、ね、マーケット行っても喫茶店行ってもレストラン行っても、どんなとこ行ってもね、あのでそれでまあちょっと日本戻ってくると、成田戻ってくると、うん、どうしちゃったのってね 思うわけですよ。まあ、これは私がちょっとそんなちょっと神経質になってるのかなと思ったんだけども、そうでもなくて、みんながみんな全く同じことを言うから、そうなんだろうなと思います。でそしてね、でこの息苦しさっていうのはなんていうかな、まあっていうと、いや日本っていうのは部屋ボケしてるからとかね、もう豊かでだからとか、甘えてるとかね、まあ散々なこと言われてきたんだけども、どうもそうじゃないよねっていう、だからもちろん日本の外はみんなパラダイスか、そんなバカなこと言ってないですよ。パラダイスじゃ全然ないですよ。もう本当に暴力は、むき出しの暴力はそこにあるしね。で医療も発達してないから、治療も受けずに赤子たちが大量に死んでいってしまうしね。それからもうそこら辺インド行けば、もちろん道端で寝ている人なんかザラにいるし、ね、で全然パラダイスであるわけがない。むき出しの苦しみがあります、ね、それは、だから何も日本が地獄で外が天国だ、そんなバカな、そんな単純なバカなことを言ってるわけじゃないですよ。そうではなくて、もうむき出しの苦しみも山ほどある。でそうなんだけども、このそうなんだけれども息苦しくはないんですよね。つまりむき出しの苦しみはあるんだけれども息苦しくはない。で日本はむき出しの苦しみはそれほどはないですよね。まあ、ホームレスはいるとはいえ、でそこらで人が寝てるってことも、まあ、いるか時々いるけど、まあ、その人と比べたら圧倒的に少ないし、ね、医療もまあ一応受けられるし、でそんなに飢え死にする人もまずいないし、ね、まあ、時々ちょっとは出るけどもまずいないし、だからむき出しの苦しみはないんだけれども、何とも言えない息苦しさがある。で、なんていうかな、まあ、ある方がね、まあ、音楽家の人ですけども書いてたのが、そういうなんていうかな、そういうお腹が空いたとかね、そういうものはかえってそういうネガティブなものをテコにして生きるエネルギーとすることができる。まあそれはその通りでしょうね。だけども今の私らのこの窒息感っていうのはそういうのと全く違うもので、もうだから息ができなくなったらお腹が空いてても、ね、お腹物なんか食べなくたって何日間か何週間か生きていける、人間っていうのはね。だけど息ができなかったら数分でもうおだぶつになってしまう、ね、そういう切迫した状況、閉鎖空間での状況、に今あるんではないのか、ね、そういうこの息苦しさっていうのはただ単にむき出しの苦しみがあって、そこからいろんな空腹とかなんかそういうネガティブなのがあって、だけどもそのネガティブなものが変換してエネルギーとなってうわっとなるっていうようなこととは全く違う種類の息苦しさが今あって、じゃないかってね。でまあそれでちょっとやり取りがあったんだけども、この人がうわっと思ったんですけども、で日本、私が日本っていうのは非常に今息苦しくなっている、特に成田帰ってくるとそれを感じるって書いたら、青空が広がっていないんですよね。でむしろ被災地の方が晴れていた印象すらあります。まあ、この人は非常に福島のことを気にかけていて、しょっちゅう福島へ行かれていろんなことをされてるんですけども、 で被災地の方が晴れて、これもちろん天気のこと言ってんじゃないですよ。青空、青空ってもちろんまさに私らが使う青空とかなり似た意味ですけどね、まあ、この人はクリスチャンの人で、まあ、キリスト教に触れているからちょっと同じような価値観を持ってるんだと思いますけども、要するに非常に閉鎖空間に追い込まれて空には青空が見えない、ね、だけども被災地は青空が広がっている。皮肉じゃないですか。被災地と、まあね、今だって苦しいですよ福島、ね、だけどこの人が福島に何度も行くと、かえって福島の方が青空が広がっている感じがする。でこれはね、この中でも何人か去年6月福島は一緒に行った人いると思いますけども、私もなんていうかな、福島行く前はちょっと正直言ってビクビクしてて、まあ、とんでもない情報ばかり聞いて、だけど実際に福島行って、まあ、私らは郡山経由で磐梯山、裏磐梯の方行っただけで、まだ本当の太陽川のね原発の近くは全然行ってないですけども、だからまだ本当福島見てはいないですけども、でもまあ福島の中心のはちゃんと見てますし、福島の人とも話してるけども、だけども全然私らが行く前に想像していたビクビクして想像してたようなのとは全く違って、もちろんみんな非常に苦しい状況の中生きてるけども、でも全然めげていないし、あっさりとその苦しみを受け入れて一生懸命生きている、ね、で一体何が、もう具体的にじゃあこの、広がってしまった汚染をどうするかっていうことで具体的にやってるだけで、私らが福島行く前にビクビクビク頭の中で想像していたのは全く違う光景が広がっていた。つまりどういうことかというと、苦しみは当然あるけれども息苦しくはない、ね、なぜそれは、まあ、これは私がいつも言うことだけども、本当のリアルなね苦しみになった時に、出会った時に、私らはもう自分の頭の中でこしらえ上げた、ものから解放されるからですね。だから、なんていうかな、生きることとか、病気になることとか、年取ることとか、ね、生老病死って簡単に言っちゃいますけれども、ね、ってことが苦しみではないんですよ。それは確かに苦しいものだけれども、我々の苦しみの本質っていうのはそうではなくて、もっと頭でこしらえ上げたもの、自分の頭でこしらえ上げて、まあ、自分の心でこしらえ上げて、その心でこしらえ上げた苦しみによって自分たちは苦しんでいる方が圧倒的に多いのね。ですね。だから福島が汚染で汚れている、ね、放射能の汚染で、あるいはインド の, 田舎で毒に病院もなくて、ね、非常に貧しい生活をしてむき出しの生活の苦しさがある、ね、だからそれは確かに苦しいことなんだけども、でも息苦しくはない。なぜ？それは本当のリアルな苦しみだから、人間頭の中でこしらえ上げた苦しみじゃないから。だからリアルな息苦しくない本当の苦しみと、リアルではないんだけども頭の中で勝手にこしらえ上げた、心がこしらえ上げた苦しみがあって、で心がこしらえ上げた苦しみの方は圧倒的に息苦しくて、でそしてその圧倒的に息苦しい上で、人間をダメにしていく苦しみですね。そっちの方、そのリアルな苦しみっていうのはもう人間を奮い立たせるから、それで人間はダメになるってことはないんだけど、頭の中でこしらえ上げた 苦しみっていうのは人間本当にダメにしていってしまうますね。その息苦しさです。ですか。はい。で、まあそういうことがあって、でそれでいよいよあの。それで、まあ、あの女子の、ね、の柔道の、ことで、まあ、もうすでにもう何週間となりますけども、まあ、いろんな意見が出されていて、もっともだなと思うと、ちょっと違うんじゃないのっていうのとね、まあ、いろいろあって。で、まあ、あので先週この間ね、4、5日前に発表された、あの武道家のね、河野先生のとコラムニストの小田島さんとの対談ですけどもね、まあ、河野さんでも、まあ、私直接お会いしてないんだけど、私の友人たちが結構会ってるので、まあ、なんか非常にあの近い感じはするんですけどもね、まあ、多分そのうちもお会いすることになると思いますけれども。それこそこの間この人は法然院でね、なんかあのされたみたいで、ワークショップみたいなことね、まあ、今度私らがあのセッションをやる、まあ、隣ですけどもね、で私らも法然院の中でウォーキングメディテーションをするので、法然院というのは非常に私らにとっては近いお寺なんですけども、まあ、その中で、そういうイベントをされたみたいで、でそれでどういうことかっていうと、今野先生にとっては不思議でしょうがない、あるいは小田島さんみたいな人にとっては、ああいう世間をよく知った人にとっても不思議でしょうがない。何が不思議かというと、まあだって要するにもうオリンピックに出る人たちじゃないですか。もう最高レベルの人たちですね、日本の。そんなそこら辺のなんかあの小学校や中学校のあの柔道教室じゃないわけですよ、ね、だからそこら辺の子どもたち相手の、ね、あの道場で、ね、多少ぶん殴ったりなんかはそれは当然あるだろうけれども、だけどもうそんなレベルの話はもう世界最高レベルの選手たちの話で、でそこそれなのになぜそんなことが行われたので、あるいはなぜそんなことを使わないと指導できなかったのかっていうね、っていう話ですね。これも私も本当にその通りだと思いますね。で、でまあで河野先生が言われ、まあ、河野先生は、まあ、独自の武道ですけども、まあ、最近は柔道との柔道との付き合いもあの深くて、柔道選手も実際に指導していたりね、されてるみたいですけども、だから現在の柔道がどういう状況だったかもちろんよく知ってる、ね、でそれでどういうことなのかというと、結局指導者の方がとてつもない情熱を持ってやっているときに、との体罰をしようっていう状況は絶対に生まれないですね。あの体罰がどういう状況で生まれるかっていうと、指導者もあるいはそれを習ってる方もいやいややってる状況ですね。で本当に心から好きでやっているのか、いやいややっているのかですね。だから、本当に指導者も、それをやってる人も好きでやってる状況だったら体罰は生まれない。で体罰が生まれたとはどういうこと？どちらも好きでやってるわけではないっていう単純明快なことですね。あ、そうか、あ、そういうことなのねって、やっと私も腑に落ちたんだけども、この、あの、 このオリンピックレベルでなぜ体罰があるのかっていう、この何とも言えない苦さは何なのかなっていうと、結局、要するに好きでやってるわけじゃないんだって。で、好きでやってるわけじゃない、この雰囲気私もう分かりすぎるほど分かるんですよ。好きでやってるわけではない人たちが醸し出す雰囲気と、そこで一体どういうことが起こってしまうのかっていうことね。で、それで、じゃあ好きでやってるっていうのはどういうこと？好きでやってるときは、明日が稽古日なんだ。うわ、楽しみってなりますよね、当然ね。だけど、いやいややってる人にとって、明日は稽古日なんだってね、もうなんか、嫌だって、まあでも休むわけいけないが仕方なくやるか。と、指導者も生徒も両方思う。ね。だから、結局、要するにどういうことかっていうと、もう河野さんズバリ言っちゃってるけども、柔道を本格的に稽古しているもののほとんどが、明日稽古が休みだったら嬉しいと思っていることが問題の根本にある。もうこれで終わってますよね。要するに柔道を愛していないでしょうっていうだけの話じゃないですか。だから柔道を愛してもいない人間が結局お互いに無理してやるから、無理があるから、あとはもう暴力でもって強制するしかなかった、ね、で河野さんがなぜこんなことをこんだけ自信を持って言えちゃうのかというと、もちろんあの人はもう、練習とか稽古がもう楽しくて楽しくてしょうがない、楽しみで楽しみでしょうがないね、で決まったオフィシャルな練習時間以外でも一日中いろんなその体がこうしたらこうして一日中考えてる。なぜ？好きだから、ね、で河野さんはこっちで勝手に言ってるだけじゃなくて本当にそう思っていて、私の友人も何人かは河野さんのことを実際知っていて、実際に稽古をつけてもらったことがあって、でその友人たちが言うには、本当に河野さんという人はもう楽しく一番その稽古の中で一番楽しんでるのは河野先生自身だってね、言って。だからそういう指導者がもう楽しくて楽しくてしょうがないことをやっているときに、体罰っていうことは絶対に起こりようがない。じゃあなぜ起こるの？両方ともいやいややってるからですね。要するに柔道を愛していなかったっていう、ただそれだけのことですね。だから、小田島さんが言うには、体罰が求められる背景には痛みなり不快な刺激によって人を引っ張らなければいけない、つまり要するに練習とか稽古は不快なもの、嫌なもの、やりたくないものっていうものが前提であって、だからそういう人に練習をさせようとしたら恐怖心を使うしかなくて、あとは暴力でもって、やらせる。だから体罰が起こったっていうことはどういうことかっていうと、もともと柔道なんて嫌なもんなんだ、柔道の練習とか稽古なんて嫌なもんなんだ、だからあとそれでもやらせるとしたら暴力的に暴力を振るって強制的にやらせるしかないっていう、ね、でその考え方そのものがおかしいんじゃないかっていう、ね、もうこれで終わってますよね。そうですよね。だからそういうお互いに嫌だっていうことを前提にして、嫌だから嫌なものを人にやらせるにはどうしたらいいの、暴力を使って強制的にやらせるしかない、と勝手に思っちゃってるんだけども、じゃあその前提は正しいのかっていうと、少なくとも河野先生にとってはこの前提は成り立たない。なぜ？河野先生にとってはもう練習がもう楽しくて楽しくてしょうがないから、明日も練習でして嬉しいなっていう人だから、ね、でそこれは河野先生 の道場行った私らの友人が全員その通りだって言ってますから、その通りなんでしょうね。 でそうするとどうなるかというと、その楽しくて楽しくてしょうがないとどうなるかというと、もちろん一生それをやり続ける。でそれで河野さんという人は今64歳でね、で64歳だけども、今振り返ってみたら64歳の私が今トップの状態にある。20代の私よりか、30代の私よりか、40代や50代の私よりか、64の今の私が今最高レベルにあるってね、っていうことですね。なぜ？もうだって楽しくて楽しくてしょうがないから、年取ったからって言って辞める理由もないし、セーブする理由もないしね。まあ64歳と言われて64歳かもしれないけど、まあ別に64歳は全然思ってもないし、ただやっていて、だから誕生日から計算逆算すれば、引き算すれば64というだけの数字であって、そんな関係ないっていうね。そういうことですね。でそれで、だから一方ではもう好きで好きでたまらなくて、だからなんていうかな、よくね、楽しくやるっていうのは、なんか楽しくやるってイコール怠けてる、あるいは遊んでいる、で苦しくやるイコール大変ハードワークしているっていう、なんか二分法になってるんだけども、この二分法自体が嘘だって話になりますね。でじゃあその二分法から外れてるのは河野さん自身で、河野さん楽しくてやってる、じゃあ怠けてる、怠けてなんかいないですよ。もう一日中やってますよこの人、ハードワーカーですよ。で64年あって現役ですよね。だけどそれは64年もなってでも頑張んなきゃいけないって話じゃなくて、もう好きですけどやってたらもういつの間にか64歳になってたって話だけの話であってだけど怠けてるわけでも遊んでるわけでもない、いい悪い意味では遊んでるわけでもない、まあいい意味では遊んでるかもしれないけどもね。だから要するにその何が言いたいかって、これもちろん柔道の話でも何でもなくて、柔道でも何でも仕事でも何でもいいんだけども、そういう要するにそういうものは実は嫌なものであって、本当はしたくないものであって、だけどもいやいややらなきゃいけないものであって、それでまあ一生懸命まあやる。でそれを楽しくやるってことはありえなくて、楽しいってことは要するに怠けてるか遊んでるかのどちらかだっていう、この考え方ですね。だから当然オリンピックの選手としては一番働かなきゃいけないから、それにはもう最高度の暴力でもってそれを強制しなきゃ働けない、この考え方そのものがおかしいっていうことですね。だから苦しくてしょうがない人たちっていうのは、まあ無理してでもやるだろうけども、そんなのは一生続くわけがなくて、まあ大体20代30代でまあ引退っていう名のもとで、ね、引退しちゃって、もう続けない。なぜ？本心ではやりたくなかったことだから。本心ではやりたくなかったことを無理やりやってたから、まあそれでもなんか金メダルの一つか二つ取れば、ああもうこれで終わり、ああもう二度とやりたくないですってね、で引退しちゃう。だからそんなことは河野さんにとって考えられなくて、だ20や30で武道なんか極められるわけなくて、引退も何もあったもんじゃなくて、40になっても50になっても60になっても、多分この人70になっても80になっても続けるでしょうし、ね、引退ってことはありえない、好きだから、ね、だからこの好きだから、本当に好きだから何かをやる、めちゃくちゃハードワークやる、1日20時間も働く、ね、っていうかっていうのが理解できない。仕事っていうのは嫌なものだと思っている人たちにとっては、柔道っていうのは嫌なものだと、稽古っていうのは嫌なものだと、練習っていうのは嫌なものだと思っている人たちにとっては、ね、でその限界ともはっきりしていて、まずは続けられるわけがない、で本当にパフォーマンスができ、本当の力を発揮できない、ね、ですね。 だから、なんていうかな、要するに上から強制されて、それに何も文句を言わずにただ黙々とやる、だから黙々とやっているときに自分の心はもうどうでもいい、自分の心を見ることもない、自分の心を見てはいけない、自分の心は抑えなくてはいけない、ね、それで一切何も言わずにただ黙々とやる、そういう生き方ですね。で、河野さんが今言ってるのはそういう生き方ではない生き方、怠けているわけでも遊んでるわけでもない、めちゃくちゃハードワークなんだけども楽しんでハードワークしてる。だからもうありとあらゆる、あのそこには工夫もあるし発見もあるし、ね、イノベーションもあるしクリエイティビティもある、ね、もうだからもうまあいろいろ聞くと、もうこの人は武道のいろんなカテゴリーがもう取っ払っちゃって、もうあの柔道の選手も指導するし、お相撲さんともやるし、ね、あるいは手裏剣もやるしとか、まあいろいろやってるみたいですけども、ね、でまあ、そういうことがあって、それに対して、為末さんがね、なんて言ってるかというと、まあ結局日本の社会っていうのはこういう体育会的な体質だったのではないか。で、要するにどういうことかっていうと、嫌なことでも黙々とただ、従ってやっている。で、これの限界が来ているのではないのか。だけど、だから、そういうのが今問題化されたっていうことは、もう日本社会がこれ以上これを続けるわけにはいかないよねっていう、何か暗黙の、もう、なんていうか、もっと深いところからみんなが来ているんじゃないのか。つまり日本人として、もうこれは続けられないよねと感じるから、それの象徴である、女子柔道選手の体罰というのが問題化された。なぜ女子柔道の体罰というのが、その全てのそこら辺を見事に象徴しているからですね。とまあまあ為末さんが書いたんですけども、でそれに対してね、私も為末さんのツイッターフォローしてるから見てたんだけども、まあ、すぐに反論が来て、でまあ反論がもう本当にこれはジョークかよ、ね、まあ、ネット用語だと釣りかよってまあよくね言いますけどもね、こういうツイッターが来ましたね。為末さん宛てにですよね、これは本当にすごい最高傑作ですね。あ、皮肉ですよもちろんね。スポーツは遊びから発生しているとのことですが、武道はそうではありません。遊びとは真逆です。師、先生ですね、師の教えを絶対とし、自由はなく日々強いられ、おおよそ楽しみも面白みもなく一生涯続きます。あなたの競技スポーツと武道である柔道を一緒に論じるべきではありません、ね、まあこれはちょっと論理的に不分けすればはっきりすると思いますけども、要するに、まあじゃあ楽しみでやるのは認めましょう。でもそれはまあいわゆるの、スポーツとかね、西洋起源のスポーツであって、日本の武道ってのはそうじゃないんだって、ね、だから為末さんたちが、楽しくやらないようなのは良くないっていう論理は当てはまらない。なぜ？だってそもそも武道っていうのは楽しくやるもんではないからっていうのはこの人の論理なんですよ。だけどもこれはもうすでに 河野さんによってこの論理を打ち破られてますけども、だからだけどもこのツイッターが素晴らしいのは、まあやっぱり、ああそうか、こういうふうに思ってるのねってね、要するに 上の教えを絶対として、こちらには自由意志はなくて、で要するに抑圧されて強制されて、そしてそれはもう強制されてやるんだから、別に楽しくもなんともないですよ、面白くもなんともない、ね、でそれが一生涯続く、それが、武道であり柔道である。これどういうことですか。要するに私の心っていうのはもうないんですよ。で私の心はもう捨てちゃってるんですよ、ね、そして、だから私の心が喜ぶとか喜びを見出すとか楽しむっていうことがもうないわけね。だってそれを楽しんだり喜んだりする心そのものをも捨ててるんだから。でそれでその上で上から来たものを絶対服従して、自由はなく、だからそれを楽しいとか面白いとか思うこともなく、やり続ける、これが武道であるっていう考えですね。いや本当に私このツイッターの書いた人に感謝してるんだけども、いや皮肉だけど皮肉、どういうことかというと、まあ要するにこういうふうに実際に本当にこういうふうに思ってるのねって思って、だからまさに何て言うかな、要するに私らを息苦しくさせていたその本質の部分がもうこれではっきりしたじゃないですか。なぜ息苦しいの？簡単でしょ？好きなことやってないからですよ。いやいややってるからじゃないですか。だから、なんていうかな、その、何かを本当に好きでやる。だから、めちゃくちゃ楽しいし、ね。だから、人が強制されなくたって、1日20時間ぐらい働けます。ね。だから、もういくつになったら引退なんてことを考えなくて、もう死ぬまで当然やり続ける、ね、動かなくなるまで、もう肉体的に動かなくなるまで、ね、だからそれも強制されてるわけじゃなくて、ね、でそういうことが全く想像できない、ね、であとは上から来たものに従っていやいややる、面白みも楽しみなく、なぜ面白いとか楽しいっていう思う、そう感知する、その心そのものがもう最初から捨てちゃっているからですね。だからそうなると河野さんみたいな生き方は想像外ですね。だからこの考え方にとっては、まあ、なんか楽しくやるっていうのは、いわゆる西洋的なスポーツとかなんか遊びであって、まあそんなチャラチャラしたものでは武道っていうのはなくて、武道っていうのは楽しみもあれも何もなくて、とにかく黙々と言われたことをただやり続ける、ね、だからそこには創意工夫も何もなくて、ただ型をやってるだけっていうね、っていうとこを見れば、なぜ私がこんなに息苦しくなっちゃったの、なぜこんなに何のイノベーティブなこともできなくなっちゃったの、なぜ魅力的な製品を作れなくなっちゃったの、なぜ世界で通用するものが作れなくなっちゃったの、全部ここにあるじゃないですか。だからこれも本当にスティーブ・ジョブズさんがマーケティングを一切しないで自分が作りたいものを作るってね、それだけでやって、だけど自分が作りたいものっていうことに対して一切 妥協しないで、で本当に自分自身が感動できるものが作らない限り絶対マーケットに出さなくて、でも本当に自分自身が感動して好きで好きでたまらないものができたら、そしたらマーケットに出して、そしたら世界中の全ての人、全てじゃないんですけど世界中の本当に多くの人が好きになってくれて、でそれで、ね、あのビジネスとしても成功したっていうのとは全く正反対ですよね。いいですね。だからもう自分が本当に好きでやってるわけではない、ね、だからそれと、なんていうかな、もう全部地続きでつながっていますね。じゃあなぜそんな風に、息苦しくなる生き方をせざるを得なかったのか、なぜ自分の心っていうものをそんな風に捨てちゃなきゃいけなかったのか、で心理、あの臨床心理士の的な人の言葉を使えば、誰もあんたのこと何を感じようがそんなことどうでもいいのかね、最初に出てきましたけども、お前の感じてることなんかってどうだっていい、なぜ自分もそうだからですね、自分自身が自分が感じてることなんかどうだっていい、だからお前の感じてることなんかどうだっていい、だから心が感じることなんてどうだっていい、だから心なんかどうだっていいってなっちゃうじゃないですか。結論としてそうなりますよね。だから心なんてどうだっていいと思ってる人が何かの魅力的な製品なんか作れますか？作れるわけないですよね。だって魅力的っていうのは心がそう反応するんだから。だからジョブズさんが本当に納得いってついに iPhone をデビューさせた。そしたら世界中の人々の心が動いて、あ、なんてかっこいい電話なんだろう。で爆発的に売れた。なぜ？心が動いたからですね。だけども心を無視してお前の感じていることならどうだっていいっていうふうに生きてきた人間は人の心を動かすものなんか作れるわけがないじゃないですか。せいぜいなんかマーケティングしてなんかこうすれば人の心をつかめるんだろうなって勝手にそう推測するけども全部外れてしまう。なぜ自分の本当の自分の心をチェックしてないから。だからある製品が本当にここ、人の心を動かすか動かせないかなんてどうやって見るの？そんな簡単、自分の心を見ればいいだけの話で、これがスティーブ・ジョブズさんがマーケティングを拒否した論理ですね。で自分の心がこの製品をに対して反応するかどうかをチェックさえすれば、自分の心がチェック、反応したならば他の人の心も反応するだろう。で見事にそうだったわけですね。で、でじゃあいいですか、ここまで来て要するに自分の心を大事にしない、っていうことは一体どういうことなのよ、ね、ここまでいいですね。それが、なんていうかな、その柔道を楽しんでやるとかやらないっていう、ことではなくてね、そのもう一つ前に、本当に自分にとって大事なものって何なのよ。それを求めていく生き方そのものをもうしていないっていうことなんですよ。ってことはどういうことかっていうと、自分の心を大事にしていないっていうことになっちゃうんですよ。わかりますかね。で結局自分の心を大事に しない生き方の、どん詰まりが 結局体罰ってことになるのね。なぜ体罰っていうのは結局心を無視して人を動かすための手段だから。だから心を大事にして本当に柔道を愛する、武道を愛する、心を愛してる、育ててきたならば、体罰によって無理やり練習させるってことはありえない。だから河野さん の教室とかねなんかでは体罰は一切ないですね。だから体罰があるなしっていう表面的なことじゃなくて、体罰があるってことはどういうことなの、体罰がないってことはどういうことなのっていう話。つまりそれは本当に心を大事にしたのか、心を大事にしなかったのか。で、心を大事にしなくて心を無視したら、あとはもう強制させるしかない。で、その手段が体罰であったっていうことですね。それぐらい体罰の問題は深い問題です、ね、とで、それぐらいその深い部分が出てくる問題です、ね、じゃあそこまでいいとして、じゃあなぜ心なんかどうでもいいっていうような生き方が出てきてしまったのか、ね、はい。で、それで、まあ当然そんなのは心を問題にするのは14歳ぐらいですよね。で、それで、まあ池田さんが、池田明子さんが14歳の人たちに向かって、まあ非常に分かりやすい文章を書かれてるんだけども、で、まあ、ここでも本当にズバリそう言われていて、で、その14歳ぐらいになると本当に友達っていうのは非常に大事で、で特に友達に好かれることが大事で、嫌われることが嫌で、ね、で、例えばこんなこと言ってるわけね。最近の君たちは人に嫌われるということが とにかく嫌なことのようだ。嫌というより怖いというくらいなのかな。人に嫌われるのが怖い、嫌われたくない、そういう思いで友達付き合いや友達探しをしている人が多いみたいだ、人に嫌われたくない、そういう人は当然人に好かれようとする、人に好かれるための言動をするようになるだろう。例えば自分をよく見せようとしたり、逆に目立たないようにみんなと同じようにしようとしたり、心の中であれこれ工夫するだろう。そういうことをしているうちになんだかくたびれてきて、こんなの本当の私じゃないな、本当の友達が欲しいなと思うようになるのじゃないのかな。まさにその通りなんだ。君が本当の君じゃないから、君にはいつまでも本当の友達ができないんだ。人に嫌われたくない、好かれたいというその思いが君を本当の君でなくしているんだ。まあ言われちゃったね。だって人から好かれようが嫌われようが、人が君をどう思うが、君は君でしかないじゃないか。本当の自分じゃない君にどうして本当の友達ができるだろう。本当の友達というのはいいところも悪いところもありのままに見せ合って、それでも互いに好き合っている関係のことを言うんだ。人に嫌われたくない、好かれたいと思うのは人に認められたいと思うからだ。人に自分を認められたいと思うのは、いいですか、ここが今日の結論なんだけども、人に自分を認められたいと思うのは自分で自分を認めていないからだ。認めていない、認められない、つまり自分に自信がないからだ。自分に自信がないから人に認められることで初めて自分を認められるように思うんだね。だけどそんな仕方で人に認められて、それが何だと言うんだい。相変わらず君は本当の自分ではないし、ありのままの自分を見せることもできない。虚しさは少しも満たされていないじゃないかな。ありのままの自分なんか見せたら嫌われるかもしれないって。構わないじゃないか、ありのままの君が嫌いな人とは友達にならなければいいだけじゃないかってね。 はい、あの非常に簡単な文章なんだけども、大体今もう本質ついちゃってますね。どういうことかというと、あの要するにそのなんていうかな、今日言ってきたのはその抑圧的な状況ってなぜ生まれるのか、ね、それはもう心を捨てちゃっていて、でそれでもう暴力とか、ね、体罰によって何かを無理やりやらせようっていうそういう状況ですね。だからそこでは何かが本当に好きだからやるっていうのはもう想像外の世界です、ね、でそれと同じように、その心が心ってものを大事にしない、でもう他人の目ばっかり気にする、要するに、他人に映った自分ばっかりを気にするってことはどういうこと？それが人に好かれるってことですね。あるいは人に好かれることを気にするってことですね。要するに人から見ていい自分でいたいっていうことですね。だから、人に好かれようと何とかするけども、それは本当の自分じゃないから本当の友達ができない。じゃあなぜそんなに、他人の目を気にするの？なぜそんなに他人から認められたいの？っていう池田さんの質問に対する答えは彼女自身が言っちゃってるんだけども、自分で自分を認めていないかった認めていない、認められない、つまり自分に自信がないからだ。自分に自信がないから人に認められることで初めて自分を認められるようにと思うんだ。つまり自分が空っぽだから、何にもないから、だから自分は他人によって認められて初めて自分になる。だから他人にどう認められるかがとてつもなく重要になってくる。だからある他人に好かれるとか好かれないとかじゃなくて、その今何が世間では大事になってるかがやたらに気になってしまう、ね、自分がこの洋服が着たいのとか、自分はこの、食べ物が美味しいのとかではなくて、今何が世間では最新流行ということになってるのか、最新流行の服になっているのか、最新流行の、食べ物になっているのか、自分が本当に着たいからでも、自分が本当に食べて美味しいと思うからでもなくて、そうではなくて自分ではない他人が決めた何か、それがやたらに気になってしまう、そういうことですね。他人にまあ、ここは単純明快に他人に好かれるってことを気にするってことを問題にしているんだけども、要するにそれは、他人が勝手にセットアップした価値観というものがあって、それに、自分を合わせていく生き方ですね。でこれだからそれは本当に自分が好きだからやるわけでも、自分がそれが本当に美味しいと思うから食べるわけじゃなくて、これが今一番流行りのレストランなのよ、その一番流行りのレストランに行くことが何かのステータスになってしまう。まあ、いくらでもその例はあると思いますけどもね。だから結局その体罰もの問題もその今の問題も全部同じで、結局どういうことかっていうと、自分がないってことですね。自分がなくて、自分が何かを本当に求めて、自分が本当に何かを好きでなって、自分が本当にその好きなもののために、全ての情熱を費やしていくっていうことがなくて、 で、その自分が何かを好きになるのは、ただ自分が好きになる、ただそれだけの話であって、それが、他人とか世間とかによってどう認められているから、自分はそれを好きになるんだって話ではないってことですね。で、結局そこで自分がないってことはどういうことなの？要するに自分が自分を認めていないっていうことですね。だから要するに自分が、要するに空っぽなんだっていうことですね。で、自分が空っぽなまま世間の価値観に従って生きちゃう、あるいは先輩の生き方とかね、先生の生き方、教えに従って自分が全然納得いかない、行くもいかないもない、あったもんじゃないところで、いろいろやってしまう、ね、そういう生き方ですね。だからそうなってくると何かが好きでやるっていうことがもう想像外になる。だからあとはもう、暴力によって強制するしかなくなってきてしまうっていうね。っていうことですね。で、そうするとそれはその人にとって本当の自分なんてないんだから、そんな本当の自分で、そんな宗教的に本当の自分で、そんな大げさなところまで行かなくたって、自分の心は本当に何かが好きで何かが嫌いだっていう非常に単純明快なところでの本当の自分ですね。それも何もないから、だからそういう人っていうのは他人から見るとわけわかんないんですよ。で、他人から見ると付き合えないんですよ。なぜ？何考えてるかわかんないから。ね。一人の人間として世界に行って通用するっていうのはそういうことです。要するに、そんな立派な人間じゃなくたっていいんですよ。一人の普通の人間であれば、その普通の人がこういろんな欠点を持ってるけども、でも、その人が自分、本当の自分ね、まあ、そんな宗教的な深い意味の本当の自分じゃないですよ。もっと浅いレベルでの本当の自分だけども、本当の自分で、少なくともこれが好き、これが嫌いってはっきり言えるような本当の自分ですね。持っていたら世界のどの人たちも、この人はこういう人なのねって言って付き合うことができる。だけどもその自分の心をもう抑えちゃって捨てちゃって、でそれでなんか世間の価値観だけを追う、あるいは、その道場の先生の言うことだけを追って自分が納得にもいかない、もうそういう心を抑えちゃってたら、もうその人は空っぽの人間だから、空っぽの人間と付き合うってことはできないですね。はい。で、それでね、で、まあ、ちょっと、まあ、そんなことは昔からやっぱりあって、なんていうかな、人のことばっかり気にしながら修行する人としている人みたいでね。ちょっと先週続き、ズーム機だけども、ちょっとだけ読んでおきますね。これは3か2かと違う、1の18ですね。正言の通り、ヤワニーの玉悪、世人多く善事をなすときは人に知られんと思い、悪事をなすときは人に知られじと思いよりて、この心妙衆の心に合わざるによりて、所作の善事には感応なく、密かになすところの悪事には罰あるんだ。これによりて、かえって自ら曰く、善人には印なし、仏法の利益少なしと思えるなり、これすなわち邪見なり、最も改むべし、人も知らざるときに密かに善事をなす、悪事を誤りて、後にはほつろして咎を食う、格のごとくすればすなわち密密になすところの善事には感応あり、現るる悪事は懺悔せられて罪滅するゆえに、次念に現役もあるなり、どうかもまた知るべし。はい、どういうことかというとね、自分はこういういいことをしたよって、本当にいいことをしたくてやってるわけでもなくて、要するに自分はいいことをした人間だと世間に認められるためにいいことをする、ね、だ要するに下心があってやるわけね。で、悪事なんか悪いことした時はもう絶対バレないようにやる、ね、
だけどそんなのはもう下心だから、あの前日例えばお布施をたくさんするとかね、お寺に一方にたくさんお布施をするとかねあの、でもそれは本当にお布施の気持ちからやっているわけじゃなくて、これだけすごいお布施をした自分を見てよっていうね、そういう気持ちでやってるから全然あの、いいこと、まあ普通はいいことをやったらいい結果が出るはずなのに、何のいい結果も出ないね。そしてあの、隠れてやった悪いことにはもちろんバレちゃって罰が当たる、ね、だからその人はこんなにお布施したのに何のいいこともなくて悪いことばかりになるって、まあ言って、ぶつくさ文句言って、だからお寺にお布施したら何の利益もないよなんて言ってしまう、ね、だからこれが最も間違った考えなんだ、ね、じゃあどうしたらいいのかって言ったら、その人に知られるために、いいことをするんではなくて、もう全く人の知られないところで黙々といいことをする。なぜ？いいことをしたいからですね。で、そしてもし何か間違ったことをやって謝ったら、あの、それがバレた時にはそれを悔やんで、まあ、あの仏教的に懺悔するですね。で、そうする、そうやっていくと、密かに、やったいいことは必ずいい結果を生む。そして、毎日間違ったことをやっても、懺悔するから、そうすることによって懺悔、あの世間では懺悔ですけども、仏教では懺悔ってちょっと濁らないですね、発音はね、あの懺悔するから、その間違ったことをやってもその罪が滅する。そしてだんだんと利益も上がっていく。だからあの昔の修行者もね、やっぱりあの人のことばっかり気にして、人に知られるためにいいことをするってことは、どういうことかというと、本当に自分の心をその人もまた大事にしてないということですね。で、自分の心を大事に、その自分の心が本当にいいことを、ただいいことっていうのはやるだけで気持ちいいことだから、そんな人に、そんなのが人に知られれば関係ないじゃないですか。で、黙々といいことをする。で、悪いことしたらバレようがバレまいが、そんなの関係なしに、ああ悪いことしてしまった、間違ったことしてしまったって言って懺悔をする、ね、だからこれどういうことなの、要するに自分の心を大事にするっていう話ですね。だから自分の心を大事にするのか、自分の心を大事にしないで世間のことばっかり気にするのか。で、この修行者もそうだし、友達からあの好かれたいっていきなり思うこの14歳の子もそうだし、そして世間的にはこういうことが流行ってるからっていうその流行を追うこともそうだし、あるいは道場に入ってただ、ね、先生や先輩に言われるままにただ何も考えずにただ やるっていうのもそうだし、で結局それは自分の心を大事にしないっていう話になってきます。で、その自分の心を大事にしない限り、私らはどうしようもなくあの息苦しさを感じる。なぜ？自分の心を大事にしてこなかったからっていうね。だから自分の心っていう自分にとって一番大事なものを大事にしてこなかったツケは見事に回って、非常に息苦しくなって、この息苦しさはあのなんかお腹空いたってレベルじゃなくて、もう息が苦しくなったらもう数分で命が落ちる、ね、ようで、だから、まあ、そこが私はもうそこら辺から年間3万人の、ね、自ら命を絶つ人3万人以上のですね、あの、の、私は本当の原因があると思ってます。はい。で、一応見てくれば、どうもそこら辺を抑えない限りね、瞑想なんて言ったって、夢のまた夢ですから、だから、どうかね、もう一回、もう世間なんかいいから、ね、もうそういうこともいいから、とにかく自分の心をとにかくまず見るっていうね、そして、
皆さんのこと誰も皆さんがどう思っているか本当にどう思っているか聞かなかったかもしれない、ね、だけどももうそれだけが大事ですから、まあ臨床心理士の人はそれを丁寧に聞いてくださるのかもしれないけどもね、まあ、まずは自分の心を本当に何を思っているのかを大事にしていくところから、自分を取り戻す取り戻さない限りこの息苦しさは抜けられないと思います、ね、その息苦しさをで自分を取り戻したらもう空っぽの人間じゃなくて非常に人間らしい人間だから、そういう人と例えば外国の人は付き合える、ね、なぜ日本がこんなにいろんな国とギクシャクしてしまうの、簡単なんですよ。彼らの立場に立てばはっきり言いますよ、日本人って何考えてるか分かんないからなんですよ。韓国から見れば中国から見ればただこれだけ、なぜ何考えてるか分かんない人間と付き合えないじゃないですか、人間としてのつながりを持てないじゃないですか、たったこれだけのことですよ、ね、そんな昔のことがどうのこうのよりか、ね、今の人間らしい付き合いがある人だったら昔いろいろあったかもしれない、それはもう関係ないんですよ。なぜ未だに昔のことを蒸し返されちゃうのかって言ったら、今人間と人間との付き合いがないからなんですよ。我々が隣国との間にたったそれだけのことです。だからこういうふうに自分を取り戻していくっていうことが息苦しさを突破することもできるし、そして、隣の国々との関係も改善できるし、ね、その上で柔道も楽しくできるし瞑想も楽しくできるっていうね、っていう話です。そこら辺からもう一回やらない限りもうどうしようもないと思います、この国は、ね、はい、じゃあ一応そこまでにして、で、ね、まあなんとかしましょうっていうことでね、で、さっきのお経のね、修行無変性願度っていうね、そこを3回読んでいきますので。修行無変性願度、煩悩無尽性願断、性願学、仏の無常性願情、修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏の無常性願情。修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏の無常性願情。